YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日12月21日火曜日、第347回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつものように、いけばな、接収量は時期、山と、マスの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。さて、千夜はですね、かねてから計画されておりました、千本桜ホールさん、ね、セントラルレコードさん、アンビエント樋口氏、早稲田のドンとも称されております、吉田氏らを交えましてね、今後のあらゆる可能性とコラボについてのミーティングを、こちら、インファームさんにて、させていただいたわけなんですけどね。まあ、なんといってもね、そのうちの3人が同級生ということがありましてね、みんな昭和34年生まれということでね、確かにまあ、コラボ、ね、企画の話も大変、建設的かつ、向上性を持ってお話できたには違いないんですけども、まあ、それ以上にね、当時のもうアイドルとかね、懐かしい思い出話の方に力が入ってしまいましてね。まあそれにしても終始楽しく愉快な集まりとなりました。また来年からもね、実態と成果を伴いつつも、ますます、面白愉快にですね、様々な集いや企画を打ち出しては盛り上がってまいりたいと思わないではいられない。そんなさまざまなこと、キーボー伊藤と。そしてこちらは、ブログを拝見したところによりますと、数時間座りっぱなしの慣れないデスクワークは私にはきついとしながらも、ラジオドラマの制作はもとよりその主題歌の作詞を手掛けられ、連夜の徹夜作業の中ワンピースをリアルタイムで見られないことを嘆きつつ笑うなら笑え、それでもヒルズのイルミネーションや赤坂サカスはしっかりと探訪、ただしまあ一人で行くのは近所の人か私くらいのもんでしょうねといったやさぐれ感も忘れないといった、そんな学 F 第3週目サブパーソナリティではこちら
前田ゆかりです。
はい、朝に前田
ゆかり
よろしくお願いします。朝に前田
はい、
はい、今日もまた、
はい、
濡れ雑巾みたいなの濡れてもないか乾いた雑巾、いや雑巾でもない、
はい、雑巾でいいです。
おしゃれなスカーフを
雑巾でいいです。
いやいや雑巾じゃないですよおしゃれなスカーフを巻いてね、そんな様相で、イルミネーションをご覧になったりとか、
はい、
お出かけになってこられたわけですね。
はい、お出かけになりました。
はい、
はい、
街はもうクリスマス一色みたいな感じだったですか。
はい、クリスマスで、でもカップルばっかりじゃなかったんでよかったです。
よかったです、
まだ早い時間で。
近所の人が私ぐらいだからねみたいな、
一人で行くのは
やさぐれ巻き散らかしてきたんじゃない
です
か。
いい、全然
そんなことないですか。
はい、大丈夫です。
まあワンピースも見れないでとね、ワンピース好きなんだ。
ワンピースの映画夜やってたじゃないですか。
あ、そうなんだ。
それをちょっと見たかったんですけど。
おー、まあそれはそうだよね。俺は一切見たことないんだけどあんだけテレビで人気あれば劇場版もあるわな。それ
それあります、あります。
ドラえもんと同じだからね。
同じです。
もう何作とかも出てんの。
もう映画もやってますね。
映画何作ぐらい出てんの。
何作だろう、あんま意識して見たことないんですけど。
じゃあよく分かってねえじゃねえか
やったら見るみたいな
やったら見るみたいなあ、でもワンピース好きには違いないんだ。
そうです、
人気ある漫画みたいだもんね。
人気ありますね。
ヤマトはいいの、せっかく赤坂サカス行って
ん
のに。
そうなんです、ヤマト行きたいねみたいな話は出たりはしますけど。 あ
そうか、やっぱあなたは声優さんだからね。
ええ、
そういう意味じゃやっぱり興味も関心も、そっちの方の興味と関心もあったりするわけでしょ。
最近映画に行きたいなと思うんで、
ちょっ
と運ぼうかなって、映画館にもうちょっと足を
運ぼうかなと。
はい、
なるほどね。
はい、
はい、そんな前田さんでございますけども、
はい、
1ヶ月ぶりのご無沙汰でしたが、
はい、
このところの、はい、近況と言いましょうか、どんな印象でしょうか。
この1ヶ月ラジオ終わってから髪の色が何色も変わりました、
うん、何円形脱毛症。
違いますよ違いますよそういうんじゃなくて、髪の色がもうブリーチで金髪になってみたり、う
ん、ああ、なんでまだその時
イメチェン。
イメチェンなの
でも顔がどうしても日本顔なので おかしいと、その頭は。
あ、そうですか。
それと痛いと。
痛い、痛いんだ。
年齢的に痛いと。
そうなんだ。
なんで金髪なんだと。
誰かに相談したら、その前にしたいんだけど。
相談したら絶対止められるのは分かってたんで、
思い切って先行っちゃうんだ。
思い切っても自分で
行っちゃうと痛いと言われちゃう。
痛かったらしいですね、やっぱ見た目がね。
あ、そうなんだ。どの程度痛いかちょっと一度こちらの方にいらしていただいて放送でご披露していただけないですかね。
まあ私的には、いや 若く見えていいんじゃないと思ってたんですよ、私的には。
本当に痛かったらね、マスターが見ますね、痛いよそれはって絶対言うと思うから。
そんなに痛くなかったと思いますよ。
そういう評価ね、そういう評価は正確なものをお持ちな方なんで。お前痛いよそれは。
で、もうようやくもう勝手に落ち着かせました、グリーンで。
あ、グリーンで。あ、今ちょっとグリーンっぽいの、それ、はい、
そうです、グリーンです。
あ、グリーン入ってんだ。
入ってます。
ということは髪の色とそのマフラーの色、スカーフの色が一応合わせて、
いや合わせてないです。
全然合わせてない。そこは
全く合わせてないです。
あ、そうなんだ。
はい、
まあまあそれにしてもちょっとラジオドラマの方も、
はい、
力を入れて、
入れました、頑張りました。
あとお仕事の方は、お芝居、
お芝居、
今年いっぱいはもうあれかな。
お芝居はそうですね、先日オーディションに落ちまして。
あら、そうなの。
見事に。
いやいや、だけどそれは僕は前で言うんだけど、それがあってのまた次の仕事だと思うから、
そうですね、
やらなきゃ何もない、ね、ないんだけど、だから
まあ来年に向けて、
そう
そうそう、今絞り中です。
絞っていくんだね、
体を。
そうか、そう、うん、体の方ですか。
体を絞ってます。
あ、これは期待申し上げてます。もうすごく期待申し上げてます。、うん、それはそうでしょ。あ、そうですか。なるほど。じゃあでも特にその徹夜続きのラジオの編集だとかもありつつ、
まあ、いろいろあり
つつですけど、まあ、それにしても体調的には問題ないと。
まあ寝不足ぐらいですね。
ああ、そうですか。寝不足ぐらいで、
ね、寝不足ぐらいです、ね、
そんなことワンピースとかどの頃言ってっからだよ。まあ、だからそうじゃなくて、寝るときはもうどんどん、ね、寝るようにして、あとはな、睡眠のその何か内容じゃないですか。
ああ、そうです ね、
はい、まあ、いい睡眠取るようにして、そういうのを補っていただいて、はい、ね、前田さん的には今年最後の放送という形でね、
ではい、
今日また友達もなんか、お芝居続きてみましょう。こちらのドラマに関係ある方が、
そうです、ね、ね、ラジオドラマ
遊びに来てくださると、
はい、
いうことでね、
はい、
鈴木健人さんでしたっけ、
はい、そうです、
ね、イケメン系の、
はい、声が結構好きなんですよ、実は。
今イケメン系って言ったじゃん、あんた。何で声が好きなんですか。そこはそこ、とりあえずそこも、とりあえず
ラジオドラマなんで、あくまでも。声がやっぱり良くないと、ダメなんですよ。
あ、やさぐれてね。
違いますよ。
まあ、そうか。はいはい。まあ、そんなこんなでね、今日も放送の方、早速、サクサクと始めてまいりましょうか。いつものサンマンマンこと、キーボー伊藤と、
前田ゆかりの、
マクドイ
!FM!
始まりました学大 F でございますけども、残すところ学 F も今週と来週と、
はい、
いうふうなことでございましてね、
はい、
あっという間の1年でございましたけども、まあまあ総体にね、
はい、
今年1年を振り返ってとか、最後の方で前田さんには来年に向けての抱負なんかもお伺いしたいわけですけども、
はい、
どんな感じでしたんでしょうね。
まあね、
うん、まあねって言われてる。
まあ大変な年でしたよ多分。
でもどうなんですか、要するにこうグッドとバッドとあったりとか、
まあ、バットじゃないですかね。
プラスとマイナスと、バットの年だったの。
プラスだけどバットだと思います。
どっちなんだよ、よくわかんないし。あ、そうなんだ。学F に入って、ほとんど学F を通じての1年みたいなことだとすると、
はい、
私的には学F に入ってグッドでしたって言ってもらえたらすごく嬉しいなと思ったんですけど。
プラスなんですよ。プラスなんですけど、バットなんですよ。
あ、なるほど。
1年の中ではバット。
あ、やっぱりその、お疲れ気味だったりとか。
まあ、いろいろありすぎちゃって、
うん。ちょっとやっぱ打ち込みすぎる嫌いがあるのかな。
あ、
頑張りすぎちゃうみたいなね。
あの、多分自分の限界を超えてるのと思います、いつも。
恋愛もそうなんだ。恋愛はそうじゃない。
恋愛してないかって、今年恋愛してないですか、あの声優さんでしか。
ああ、そうなの。声優さんで恋愛した方置いてあったの、
ずっと言ってたじゃないですか。だから、
そっちじゃないでしょ、だって。
じゃあもっとそっちですよ、
もっとリアルなところです、身近なところで行かなきゃ、そこは。
だからですよ。
だから何を何そこちょっと喘ぎ気味に、だからですよとか言ってるの。ああ、そうなの。今度そういうドラマ作ってよ、ちょっとアハハみたいな、こう伊勢崎町ブルース、
ちょっとちょっと大人、
伊勢崎町ブルース
みんな分かんないと思います。
いや、あんたちょっと今反応したじゃん。
いや、なんとなくの雰囲気で
青江美奈みたいなね。あ、みたいな。
え、ちょっとあの大人のアダルトなラジオドラマですか。
エマニュエル夫人みたいな。
いいんですか、いいんですか、放送して
みんな例えが古いんだ。いいんじゃないですか。
いいんですか、アダルティーな感じで。
でもだってそしたら深夜番組ですもん。
深夜で、深夜帯の番組に。
そうそうそう、
もうあの台本書きますよ、そういうちょっと
お願いしますよ。それはそれでまた楽しいかもしれない。
現場がちょっと会えそうですよね。
そうそう。
そうなんです
よ。男優の人もさ、普段は、
ね、
うん、あの、例えば、ゆかりどうしてんだみたいなさ、
そうですね。
行くぞみたいなこと言ってんのにさ、夜になると、ゆかり
そっち。
ゆかりみたいな、ね、なるかもしれない。
ちょっとね、大人な感じの ね、もういい、まあ、いいかも。あの特別企画みたいなのちょっと面白そうですね。
はい、バカなこと言って本日の学科のメールの方からサクサクと、はい、始めてまいりたいと思いますね。はい、はい、おはようございます。梅林亮さんでいただいておりますね。この度新橋でおでん屋さんをオープンすることになりました。ことの経緯は、私の作ったシステムを導入してもらおうと、オーナーさんに話をしていたところ、働きながらコンサルをすることとなりました。オーナーさんは8月まで OL さんで、水商売の経験はありません。しかし水商売に夢を抱いてチャレンジした精神に感動しました。水商売に夢を抱いた女性と水商売に夢を見出せなくなった男とのコラボですが、なんとかその夢を叶えてあげたいと微力ながら、お手伝いできたらなと考えています。おでんは化学調味料を一切使わず、日高昆布と鰹節の出汁で取っています。今後とも応援よろしくお願いいたします。お店の名前はおでんバー、おでんバーなんだけど、おでんバーなんだけど、それに NY をつけてバーニー、おでんバーニーアップです。アップっていうのは本当の名前なんだけど、なぜおでんバーにあの NY がついてるかというと、バーニーちゃんの格好するらしいんだ。
ええ、
おでん屋さんで
うさぎちゃんですか。
うさぎちゃんがあのおでんを運んでくれるらしいの。そういうちょっと変わった店をやりたがるやつなんだ、この梅林ってやつは。
まあ、そうなると水商売ですよね。
水商売だよ。
あ、水商売なの。でもおでん屋さん
ですよね。おでん屋さんだから水商売、それは。
あ、そうか。う
ん、居酒屋さん、こちらだって水商売、水商売だから。
これも水商売なんですか。
かっぽだって水商売だよ、それは。
お
お。うん。だけど、まあ、彼は本当そういうプロデュースするのが、まあ、お得意って言いましょうか。なかなか六本木なんかでも、お店成功させてきた人間なんで、若いんですけどね、はい、俺らよりまあ5つぐらい下なんだけど、
はい、
なかなかやり手なんで、あの場所も新橋とね、あの 駅からすごく歩いて近いところだと思うんで。
これでもあのベラボーに高いとかないですね、おでんが。
おでんだからそんなでもないでしょ。うん、
ま、たあのバーニーの格好してるから。
あ、そんな、いやいや違う違う、それは別にガールズバーとかそういうんじゃないんで、あのキャバクラでもないから、
おでんを運んでるのがバーニー、バニーガールなんだけど。
そうそうそうそう、だからリーズナブルでいいんじゃないですか、逆に。
じゃあ行かなきゃダメですね、これね。
行ってもらいたいですね、ぜひね。
そうですね、これはぜひ行きたいと思います。
行きたいと思います。あなたは個人的に行きたい、ね。
個人的に行きたい、
ね。ガールズでもやっぱり興味ありますか。
あのどんなのみたいな、あの客さんもちょっと気になるんですね、やっぱり、ね、あの周りの。
あ、なるほどね。
どんな人が来て、
はいはい、
まあ、どんな感じの店なのかなっていうのは興味ありますよね。
あ、そうかな。まあだからノーパン喫茶とかじゃないからね、大手を振って。
まあ全然普通に。ね、
はい、あ、こんばんは、どうも、いつも、カイトさん、お世話になります。ありがとうございます。今日もまたわざわざ学大 FM のためにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。全然ノーリアクションですけど、今晩も一つどうぞ、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。いつものね、本当に常連のお客様で、お越しになっていただきまして、はい、学 F をそんな中もまたどんどん進めてなきゃいけないわけですけども、
はい、
だからまあ、よかったら学 F でもね、
はい、
そんなんでみんなで遊びに行くみたいなことであって、
そうですよね、いいですよね。う
ん、で彼らもまた学 F に来てもらうみたいなことがあってもね、はい、いいと思いますんで、はい、いいと思います。そんな双方向的なやり取りができればと思いますよ。
はい、
はい、続いて。
はい、本日もありがとうございました。あまねなつさん、
あなちゃん、
はい、やっぱり緊張しましたが楽しかったです、
うん、
また来月よろしくお願いいたします。
あっさり
時期ですね。あっさ
あっさり、はいはい、前田さんからのご紹介の、
そうです、
あまねなつさんですけども、
はい、
さあどうですか、彼女は放送聞かれました。
放送はちょっと本当にバタバタして、
聞いとけよ、後輩の放送なんだから。
本当にバタバタしてて、私自分の曲すら聞かなきゃいけなかったのに、しばらく聞かなかったぐらい、
うん、あ、そうなんだ、
です。
あ、そうです。なっちゃんすごく頑張ってくれてて、
はい、
うん、あのブログの方もね、
はい、
早速あの楽譜ブログの方も書き越していただいたりなんかして、
はい、
うん、頑張ってくれてますよ。
そうですよ、はい、頑張り屋さんなので、彼女は、はい、
お嬢も負けないで頑張らないとね。お嬢は頑張ってるかな。
頑張ってます。
ひそやかに頑張ってんだよ、おめえ。はいはいはい、わかりました。はい、まあ、でも本当にね、あの、お嬢の紹介してくれた、前田さんの紹介してくれた、はい、なっちゃんということでございますんですけど、はい、なかなか若手でもね、
はい、
そういうガッツのあるお嬢さんを紹介していただいたんで、ね、はい、来年もそういった部分で、ね、学 F どんどんこれから盛り上がっていきたいですね。
はい、
あのまたあなたの方も、私の意味ではこう、
はい、
どういうのか先輩として、ね、
はい、
なっちゃんの方とまた導いてあげてくださいね。
頑張ります。
よろしくお願いしますよ、
はい、
自分がこけないようにね。よろしくお願いします。はい、はい、そんなことで続きましては、お疲れ様です。ミキプロダクション、これは綿壁総さんからいただいてますね。先日は FM 学大じゃなくて学大 FM なんですけど、収録ありがとうございました。すごくリラックスして話すことができました。呼んでいただけたらすぐにでも飛んでいきます。ご飯もご馳走になりまして本当にありがとうございました。ご飯もご馳走になりまして本当にありがとうございました。
なんで逃げたんですか。
やっぱり自分は前任だっていうところ 押しとかない、いかにキーボーさんがいい人かっていうのはやっぱ押しとかないっていうのここはね、誰も言ってくれないんで、そういうことよ、はい、はい、まあまあ、ミキプロダクション、はい、先週の千本桜ホールさんからのご紹介の、はい、まあ、舞台をやっておいでのね、はい、ミキプロダクションの方だったんですけども、はい、なかなか本当に爽やかでいい方たちでね、はい、トークも盛り上がったわけなんですけども、
はい、
こちらも続いて、やはりミキプロダクションさんからいただいてますか、
はい、はい、お疲れ様です、うん、ミキプロダクション小洗い涼さん、
はい、小洗い涼さん、はい、女の子なんだけど涼さんなのね、はい、あ、今日は涼さん続きだな、オープニングは梅林涼だしね
そうですね、
はい、
長身スリムがキャッチフレーズかっこらしい、
らしい
小洗い涼です、
あのね、本人はそういう風なキャッチフレーズで、っていうあれじゃないんだけど、周りの人たちがね、長身だ長身だって言うんで、らしいですよと、
なるほど、うん、本日は本当にありがとうございました、うん、舞台というと台本がある仕事ばかりなので、はい、ラジオでのフリートークという環境に緊張していたのですが、うん、とても雰囲気の良い現場でリラックスしてやらせていただき、すごく楽しかったです。
あ、よかったです。
楽しいことに、新しいことに挑戦したいという気持ちは本当に持っていますので、うん、何かありましたらぜひお声掛けください、うん、ではでは失礼します。
はい、どうも、まあ、な、本当にラジオとかにね、
そうですね、
興味と関心を持っていただくというのは大変ありがたいことでして、
なかなかないですからね、フリートークっていうのがやっぱり舞
台とかやっぱそうなんみたい
ね。セリフ私も演じればいいじゃんみたいなことすごい結構言われるんですけど、うんうん、いや台本ないからみたいな、
はいはい、だからね俺らなんか本当にそういう意味じゃ、まあ、あなたなんかもね、
はい、
ゲストの時にもうすでにそういったことをやらかしちゃったかもわかんないけど、はい、俺らはもうフリートークでやってるのは逆に自然な形で、
はい、
まあ、台本みたいなものは一通りありますが、
はい、
要するになんかここで何かやってみたいなことを自然にピュッと言っちゃうじゃん、
はい、
そうするとね、なんか無茶振りって言われちゃうんだよね。
そうですね、無茶振りになっちゃうんですよね。
俺ら的にはそんな無茶振りのつもりなくて当たり前にサクッとやってもらえると思うけど、
う、
ね、意外と、まあ、頭が固いというか、
そうなんですよね、
融通が効かないというか、それが、まあ、
う
ん、彼らなりのプロフェッショナルな、
ね、
こだわりだったり、まあ、軌道なのか知らないけど、
うん、
サクッとなんかやってくれって言ってもなかなかね。
そうですね、やっぱ慣れてないんで急に振られると、ね、どうしていいか分かんなくなる。
そうなのかね、
はい、
でもまあ舞台のことをきっちりやるってことになると、それはもう、
そうですね、
ね、
はい、
かっちりやって、はい、いかれるには違いないと思うんだけどね、
はい、
まあまあそれにしても、皆さんね、やっぱりトークには、
はい、
お芝居に通じるものがあるみたい
で、
ね、お出かけになっていただくと皆さん楽しんで帰っていただけるようなので、
はい、
本心は知りませんけど
確かに
もう行くもんかと思ってる人もおいでかもしれませんけどね、まあまあでも一応そんなことでね、
はい、
楽しんでいただけたようでしたらこちらも幸いですし、
はい、
またお友達の方のお誘い合わせの上
ね、 そうですね、
お出かけいただけたらと、
はい、
はい、いうふうに思いますよ、
はい、
最後になりますね。はじめまして、こんにちは。サンペルラ島、島って志に魔界の間って書くんだけど、うちの田舎の伊勢島の方の島なんですよ。
ああ、そうですね、
伊勢島って言うんだけどね、
はい、
はい、片寄さん、サンペルラ島の片寄新一35歳と申します、14日が休館日でしたので坂口さんと一緒に伊藤さんの出ている YouTube を見ていたのですが、突然のメールをいただきびっくりしました。音楽など好きで学生の頃ギターを弾いていました。時々街中で夜歌、街中でだな、夜歌ったりもしていました、うん、ホテルのイベントで今すぐというのは難しいですが、今後お願いする機会がありましたらぜひ連絡させていただきます、これからもどうぞよろしくお願いいたします。これ何かというとね、
はい、
もう言っても年末じゃないですか、
はい、
そうすると田舎じゃもうクリスマスっていうよりももうお盆の準備、お盆じゃなくてごめんなさい、お正月の準備ですよね、
はい、
これでね、もう久しく連絡取ってなかった小中学生の頃の友人から、はい、ひょっくり電話があったんですよ。でその子は坂口君って言うんだけど、
はい、
まあ、本当に俺 の、 小 中、まあ、中学校の頃の、まあ、無理の親友なんですけど、
はい、
でもう二人で一緒にその、ユニットやらないかとかね、 お笑いまでやらないかみたいなことを言ってたぐらいの仲良しだったんですよ、
はい、
でそいつもなかなかちょっとこう芸能とか、
はい、
音楽に興味があるやつ で、
はい、
でそいつが今その田舎に残って、
はい、
ホテルだから島観光ホテルだとか、
はいはい、
ああいうところ の、 そのホテル結構立派なホテルよ。
お
そのサンペルラ島さん、
お
YouTube で、 YouTube っていうかのホームページで見たんですけど、
はい、
で何を言いたいかというと、
はい、
その坂口くんがそこの要するにサンペルラさんに勤めてて、
はい、
ホテルの休館日の日に、
はい、
ホテルのこれいいのかなこういうこと言っちゃって、インターネットで、
はい、
俺の YouTube サイト、俺の友達こんなやついるんだって、東京でやってるやつがいるんだって言って、
はい、
見てたらしいね。
ほー。
で、それで見てて、はい、清水がテレビ出てるのを見てたと。
はい、
見て、その友達の、はい、一緒の仕事してる片寄せ君と一緒に見てたんやで、つって電話をくれたわけ。
おぉ。
で、この前、所さんのやつ出てたやろとかね。
おぉ。
そんな、こう、笑ってこられてとか出てたやんかって、あんなのテレビになってるのを、はい、YouTube で見て、頑張ってるなとか、別れた女房も聞いたで、みたいな話で電話をくれたわけ。はい、で、それで、彼も音楽をやってて、
はい、
でまして、マーチンのギターで、30万からするのを持っておいでだって言うんで、おいらそんなギター持ったことない、逆に言ってプロだけど。だからそれでも逆にこちらも興味持ったし、はい、音楽つながりでいろいろとお話もできるのかなっていう部分と、
はい、
俺もまあ久しく田舎に帰ってないんだけど、
はい、
もし帰った時にはそんな風にしたら音楽談義でね、楽しくお話もできればいいなと思ったりとか、はい、
そうですね、
でうちの同窓生、もう一言言わせてもらうと、
はい、
うちの同窓生で、
はい、
和具中学校出身なんですよ、私、和具中学校というと出身なんですけど、
はい、
そこからね、まあ、だからもういくつぐらい先輩なのかな、遠ぐらい先輩になるかな、
はい、
西岡京三さんという方がおいでで、
はい、
その方がなんと、矢沢の A ちゃんの作詞をしておいでだったりとか、
はい、
フォーク世代で、プカプカ、デュランセカンドって言って、プカプカ
っていうライブだったんですよね。
何が
矢沢駅さん
の。矢沢さんのライブだったの、まあ、このシーズンは彼はね、どこでももう、
武道館でしょ、武
道館。もう年末のもう恒例のやつだね。
恒例ライブ。
はい。だから、矢沢さんの、雨のハイウェイだとか、
はい、
あと、黒く塗りつぶせとか、あんな曲の作詞をしておいでの方が、私たちの、坂口くんと共通のね、
はい、
同窓生の先輩においでなのよ。でプカプカなんていうのは、俺のあんこはタバコが好きでいつもプカプカプカなんてこう名曲があるんですよ。これ多分ね、カイトさんとかもうそのマスターとかのクラスの世代だったら多分耳なじみがある曲だと思うんだけど、
はい、
そういうのを作曲されて自分でも演奏されてきた方が西岡京三さんで、私たちの先輩なんです、
はい、
その方がもうね、残念なことに、
はい、
亡くなられたんですよ。
お
うん、
はい、
で亡くなられても本当に残念なことで自殺だったんだけども、その、はい、西岡京三を要するにその称える、
あ、
忍ぶみたいなイベントがね、田舎であったんだっていうことは知ってたわけ、は
い、
そしてこう連絡を取り合ったら、やっぱりこの片寄さんも、
はい、
坂口君も、はい、それにやっぱ田舎だから、
あ、
狭いところだ
からね、
で共通 の, あれで、いやいや聞いてる聞いてるとか、うん、俺の友達にも行ってたやつおるよとか、
はい、
ライブのコンサート噛んでるやつおるよみたいな話になって、あ、そうってなことでね、だからまあ要するには地方と東京だけど、はい、この学園を通じて、はい、そういうネットワークができたりっていうのはね、今まではなかったことなわけじゃないですか。
これからどんどん
そういうのをやっぱりつなげていけたらね、はい、またいろんな可能性も あるんじゃないかと思うし、
はい、
またそういう音楽つながり芸能つながりで、うん、どんどんほらそういうネットワークが広がっていけば、お嬢だって
そうですよね、
逆に言うと根室の里の方でね、根室の里って分かんないか、
はい、
島 の, 要するに賢島とかっていうところで、山藩とかが手掛けてる、
はい、
すごい広大な、
はい、
観光スポットがあるんですよ。それとか、なんだっけな、島マリンランドだとかね、
はい、
水族館があったりとか、
はい、
水族館でこうマリンちゃんになって潜ってみるとか
海物語ですか、
そうただいま、ただいま確変中手振ってみたい鈴木さんがやるのかやらないか知らないけど、ね、鈴木さん寒いらしいおーって言って出てきちゃったよ、サーフを担いで出てきちゃったよ、なんでパチンコパンしてこんな盛り上がってる、
はい、
ね、で、まあ、冗談抜きして、はい、そんなこともあるかもしれないじゃん、
はい、
じゃあそんなこんなでね、
はい、
まあまあそういう片吉さんと、まあ、お話メールでやり取りさせていただくきっかけができたというふうなことで、ね、はい、ここで、まあ、皆さんにもご紹介したかったというふうな、まあ、それだけのお話でございますけどね、
はい、
はい、だから皆さんからもどんどんそういった形でね、懐かしい方、またちょっとこう距離があったりとか、うん、親しくですね連絡取ってなかったりとか、まあ、ちょっとこうピンときたなとか気がついたなとかね、うん、いうふうなことがある方でしたら、もう本当に学園府どんどん大歓迎、メールとかね書き込み、はい、メールをお待ちしておりますんで、
はい、
どんどんとご遠慮なくお寄せいただければというふうに思いますね、はい、マリンちゃんもサムも、ま、待っておりますんでよろしくお願いします。サムなんてサムじゃねえってまだ本人
違う話になってます
本人聞いてないし、はい、そんなこんなで本日1曲目何と申しましても、
はい、
シンガー&アクテルス前田ゆかりさんの担当放送ということでね、
はい、
いつもよりご本人の楽曲をご本人からご紹介していただきたいと思いますよ、はい、
はい、前田ゆかりでラバーズです、
はい、
いつも君に伝えたいこの気持ち
それでは今日の時事ネタに行く前にですね、前田ゆかりさんからのご紹介、ね、ゲストの方ご紹介してまいりましょう。グローリースタイルプロモーション所属、鈴木健人さんです。ようこそ。
どうもこんばんは、はじめまして、鈴木健人です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、鈴木健人さんね、本当に役所広司さんにを
そんなことないと思うん
です。 誰に似てるって言ってもらえたら嬉しいかな。
誰、それはないですけどね、特に。
いや、でもなんか尊敬してる役者さんとか。
尊敬してる役者さん、うん、尊敬はたくさんいますけど、うん、まあ、唯一今気になってる役者さんっていうのは松山ケンイチさんなんですよね。
松山ケンイチさんね、は
い、
松ケンね。
気になるという点で
サンバみたいなんでやめてくださいよ。
最初松ケンって聞いたとき、あの松ケンサンバの方を思い出して、なんで若い役やってるん
だ。まあね、ノルウェーの森が今ね、
はい、ノルウェーの森ね、はい、お嬢ちゃんは誰だっけ。
ああ、誰でしたっけ。
知らねえんだ広瀬涼子とか。
いや、違います。
違う、
違います、すいません、うん、あの、はい、もうあのエキストラ登録してたんですよ、うん、そっちに、はい、でも結局いけずじまいで、もう松山健一さんのお名前しか知らない。
まあいいよ、他の役者の話はいい、あなたたちの話。
はい、
鈴木健人さんと、はい、前田ゆかりさん、
はい、
ね、鈴木健人さんは、グローリースタイルプロモーション所属という形でよかったですか。
はい、
はい、鈴木健人さんと前田ゆかりさんとは、じゃ お芝居の舞台とかも一緒に。
そうですね、
もうすでに、はい、どんな感じの舞台だったんでしょうか。
それだから、なっちゃんも一緒の舞台です。
なっちゃんも一緒で、
はい、
だからお芝居のタイトルはえ、な、言えないのタイトル
いや、もうあれ一緒なんだったかなみたいな
え、なんでなんで
今年の2月に初めて共演したのが、うんうん、キッドナップメモリー。
あ、よかった。そうキッドナッ、ま、ナップメモリー
ですね。まあ、早い話が誘拐の話なんですかね。おー、
際どいね、うん、サスペンス、ミステリー、バイオレンス、
まあ、
お笑い。
サスペンスに入るんですかね。なんか、いろ、変わった舞台ではありました。
変わってましたね。
じゃあ早速無茶ぶりで、どんな掛け合いだったか、ちょっとその。
掛け合いないですよね。掛け合い絡んでないんですよ。
一回だけありましたけど。
おー、ちょっとなんか
あんまないですよね。
なんかそれやってや
つ。そこまでだって。僕は警察官の役で、
はいはいはい、
刑事の役で、誘拐された子供をたまたま発見するわけですよ。それが、前田ゆかりさん演じる、はい、その家の、女性の家に。
はい。
私が誘拐した感じのお話なので、
うん、まあ簡単に言えばそうなんですけど、
ゆかりさんはどんな感じで お答えするの。
で、
これ長くなります
ね。長くなりますんで。
その長い長ゼリフだったの。
あ、もうなんかダラダラ、もう短いですけどダラダラそういうことが続いちゃうんで。
わかりました、はい、はい。まあまあそれダラダラやってると時間なくなっちゃう。
はい、なくなっちゃいます。
まあまあそんな、とりあえずでもグローリースタイルプロモーションさんの所属、お二人が所属しているプロダクションは同じつながりで、今日は遊びに来てくださったというようなことでございますね。
そうですね。はい。はい、
それと、何を隠そう、ドラマを、今回のラジオドラマにご出演という形で、はい、どんな、まあ、ちょこっとだけかいつまんで、どんな役柄と言いましょうか。
簡単に言うと、クールな。
クールな、
うん。イケメンっぽい役。
もうそのままじゃないですか。ね、
声だけイケメンみたいな。
声だけイケメンみたいな。そんなに計算しなくてもいいと思う。ねえ、ちょっと歯並びあんま良くないんだけど。
そうです
よね。ねえ、まあ声優さんだからね、そこら辺は。
今回は声優として。
そこらチャームポイントということで。
あ、どうも。
ね、やればなのかな、それって。
これ、いつの間にかずれてきたんですよね。
ずれてき
た元歯並び良かったような記憶あるんですけどね。気がついたらちょっと。なんか刃
誰かに殴られちゃった
よ実はやばいよ今そういう噂飛び交ってんだから今、ね、あの歌舞伎役者の話じゃないけどねでもあれじゃないのお姉さんとかそういうのを見てねお姉さん役者さんとかさ、うん、なんか僕可愛いねみたいな話になっちゃったりするんだよな
あら可愛い、あら可愛い、可愛いキャラではないですよね
可愛い刃みたいなさ
可愛い子は別にいるんですよあのもう一人可愛らしい子が
なそうなんだ
あれ誰だ誰だ, 誰だ
いるんですけどもうキャラ的にはそっち系じゃないので
じゃないんだね
そうなんです
この人は人のことで褒めるのをあんまよく分かってない人ねでけなすのもよく分かってないただね言ってることは、ね、その間違ってないだからこそ社会的な部分でそのコミュニケーションを維持するというかねそういう部分はあるところはあってみたいな言ってることは間違ってないんですよただね、まあまあ、人の褒め方とかけなし方とかよく分かってない
んで、ね、分かってないですねそこはちょっと苦手なんですよ
思ったまま言っちゃうんで
そうなんですよ、ね 難しいんです言葉って
まあまあそれは置いといて、はい、さあそんな鈴木さんに遊びに来ていただいたんですけども、はい、学園的にはコンテンツがございまして、本日の今日の時事ネタというような形でね、私は10項目ぐらいコンテンツ読み上げますんでそれについてですね、まあちょっと興味とか関心があったりとかさあこれはどうでしょうみたいなことがございましたらですねそれについていろいろコメントをいただければというふうに思いますね、まず最初にいただいてあまず最初にご紹介しますのは平成の薩長同盟だ、川村、大村、橋本氏、大阪で帰省ということでございました。続きまして北朝鮮核監視要員復帰に同意、米というのはアメリカですね、 CNN 報道、韓国側の射撃訓練には対応する価値なし、続きまして解散飛躍しすぎじゃないですか、20日の韓首相、続きまして普天間移設の行方、今年度比マイナスにするな、首相沖縄の振興予算で指示、続きまして諫早訴訟ですか、首相長崎知事と会談、上告断念に、理解求めるということがございました。続きまして年金引き下げ、関係閣僚合意、首相も受け入れということがございましたりとか、続きましてバス、襲撃容疑者、重傷者なくほっとした弁護士語る、続きましてコンビニはタバコ回復、地方百貨店は苦戦、11月売上高、続きまして浜崎あゆみも講談未来も、未来じゃないのこれは組だな、ニコニコ動画へ投稿 OK に、最後にうさぎ年だからピーター・ラビット、金貨はいかがといったような10項目でピックアップしてみましたけど、まあそれではね、お見本ということじゃなくても慣れているところで前田さん的にいかが。
それはやっぱニコ動じゃないですかね。
これやっぱりオイラの時は気になるよね。
それはそうだと思いますよ、はい、
オイラじゃなくてもあれか、やっぱり女性のなんていうの、そういう新歌好きの皆さんにはそういった形で気になるってことでしょうか。
今やっぱ YouTube じゃなくてニコ動のなんて、やっぱなんかちょっと上周りの話聞くとYouTube かニコ動だけど、でもニコ動結構押されてるんで、周りのそのオタク界では、はい、やっぱり、
はい、どんな感じ、いい感じに来てるっていうふうなことでしょうか。
ニコ動見ないのみたいな流れですよね、
はいはいはい、そういう意味で言うと、はい、今回の、まあ、この高田組だとか
アーティスト戦略としてはすごい重要だと思います、
ね、その前に申し上げたいのが、はい、やっぱりあの小沢一郎さん、あの人がニコニコ動画で出てるのはご存知、
はい、いや私
そこは知らないんだ。
ニコ動見てないんですよ。
見てないのか、はい、そもそも鈴木さんは。
あ、一応見てますよ、
ね、
一応
と、
はい、だからあれはね、やっぱり鈴木さんじゃない、鈴木一郎でね、はい、小沢一郎一郎さんじゃないで、うん、あそこら辺がね出たのはね、相当それをこう広げたんじゃないかなっていうふうに思えるんだけど、ますますだからもう文字通り、うん、あなたみたいな方だったら失礼だけども、うん、ニコ動に興味とか関心がなかった方でも、はい、今回の浜崎と、高田さんのことによって、ね、浜崎さんと高田さんのことによってそれが認知されるということになったら、これは大きな意味合いがやっぱあるんだね、
うん、やっぱりその配信、うん、無料配信とか、はい、そういう世界じゃないとアーティストはやっていけないんで、うんうん、重要だと思います。
重要だよね、はい、鈴木さんなんかどんな印象ですか。
僕も一応ニコニコ動画、
うん、あ、これは準レギュラーのそこにいらっしゃったのが、スケさん、カクさんのカクさんじゃないですか。
違う。
マツさんでした。スケさん、カクさんじゃない、マツさんでした。ようこそ、今年、こんばんは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そんなお客様に気遣いながらの楽団でございますけどね。さあ、鈴木さん的にはどうですか。
ですね、ニコニコ動画、僕、実は、いくつか動画アップしてるんですよ。うん、といっても、自分を映してるわけではないんですけど、はい、まあ、なんかゲームの、
あ、ニコ動自分でもやってらっしゃる。
はい、やってます、ね、おまあ、完全に趣味の領域でやってるもので、あんまり役者の先輩方に教えられるような代物では決してないんですけどね、
はいはいはい、うん、いや実はだからね、話途中ですけど、昨日もちょっとこちらのインファームさんで集まって、いろいろそういうメディア関係の方たちと今後どうしていこうかみたいな話になったんですよ。やっぱり動画っていう風なことがテーマで上がっていくんですよね、うんうん、でまあニコ動画来てるじゃないかと、うん、でそういったことでその動画をどういった形で配信していこうか、まあ、それはツールはたくさんありますよね、ツイッターとか、うん、YouTube、ミクシー、いろいろあるわけじゃないですか、うん、でも、まあ、僕らがやっている中ではそのニコ動画ね、一番これから可能性が、うん、引き出せるんじゃなかろうか、引き出せるというか、まあ、その関与していくことによってメリットが得られるんじゃないかというふうな話をしてるんですけども、うん、お芝居やってらっしゃる方とか、まあ、鈴木さん個人の印象でも結構なんですけど、どんな印象をお持ちですか。
印象、
そういった意味で言うと今後のニコ動、自分との絡み。
あ、もちろん一番動画サイトって今たくさんあると思うんですけど、はい、中でも特に敷居が低くて、うん、 なんていうんです
か、敷居が低い、
はい、入りやすいというか、
なるほど。
でそれでいて遊び方いっぱいあって、まあ、どんどん広がりやすいコンテンツの一つなんじゃないかなって僕は思うんですよ。
なるほどね。私もね、正直あの自分のオリジナル曲がございまして、はい、別れた女房が店に来たり、それとあと選挙に行こうっていう曲がニコ動にアップされてるんですけど、ところがね、選挙に行こうはね、俺がニコ動に上げたくて上げてもらったの、頼んで、はい、ところが別れた女房が店に来た日はね、誰にやってもらったか知らないんだよ。誰かがやってんだよ。全然知らない人が、マスさんじゃないかなと思うんだけどね。いや、別れた女房が店に来たり、ニコ動でね、やってんだもんね、ニコニコ動画でね。あれ俺がやったけど、だからコメントとか もらってるらしいんだ。え、マスさんもコメントくれたの？
僕言いました。
ほら、ああいう人いるから、
はい、
ね。だけど今鈴木さんがね、敷居が低くてっておっしゃったでしょ、あの確かにそうだったし、今もそうなんでしょう、で俺もそうやってほら一応ユーザーだから見てたのね、自分もそういうのをこう投稿したりするから。ところが最近見れないの。
え、
それはどういうことで？
なんかね、はい、F のついた赤文字がこうやって出てて、バージョンアップしてくださいみたいなのが指示されて
る。ああ、なるほど。
知ってる知ってる。あれなんていうの、あれ
プレイヤーが。
そう、それそれそれ、
そうですね。
それでね、何回か挑戦してみたんだけど、はいはい、俺がツイッターできないのと同じような状況で、あのツイッターにも挑戦してみたのよ。なんかやろうとマスさんとか勧めてくれるもんだから。だからできないわけで、未だにやってないんだけど。でも本気でやるんだったらやれよって話なんだけどね。結局そこまでのあれはないっていうことなんだけど。でも今ニコ動もこれまで見れてたの、はい、ところがね、今見れなくなっちゃっただもんだから。それって今敷居が低いとおっしゃったけど、ニコ動もこれがどんどんどんどん大きくなっていくと、かえって敷居が高くなっちゃうのかなと思って嫌だなと。そんな思いをしてるんですよね。
なるほど。
でだんだんと、まあ、2000万人ぐらいのあれですらしいですけど、ユーザーがね、うん、ところがやっぱ課金システムなんかでも、ニコ動の今日話してましたけど、とりあえずまず無料でどこそこまでこう入っていけるらしいの ね、はい、ところがそこから先見たかったら課金されますから、うん、それはお金お支払いくださいみたいなシステムになってきてるらしいんですけど、うん、それはそれでビジネス、ライクとしては当然のことかも分かんないですけど、何かちょっとさっき言われたね、あなたを責めてるわけじゃないですか。敷居が低いというふうな、最初のあれで言うと、ちょっと、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけど、こう資本主義の世の中ですからね、そうじゃなきゃ運営なんか成り立たないんじゃ違いないんだけど、ただなんか本来的なあれっていうのはちょっと違ってきてるのかなと。そ
うですね、最近ちょっとがっつきすぎかなっていうふうな見え方もしてきてますね。
でもまたお話途中恐縮です、そうでもしないと生き残っていかないとか、はい、今言っとかなきゃみたいな感じあるのかもしれないね。
でもどこのサイトもどんどん課金制になっちゃったじゃないですか。もうそういうしがない世の中ですよ、本当に。
またひゃさぐれが。でもね、それと、まあ、いく同音かどうか分かりませんけど、モバゲーなんかもあるわけでしょ、はい、私モバゲーとか全然知らないんだけど、あれもこの前捏造みたいなのありましたよね。捏造っていうか、ドッキン法に触れるみたいな。
ありましたね。
ご存知でしょ、なんか他の発注を断れとか、受けちゃダメだとか、ありましたよ。鈴木さんはご存知？
そのニュースは見ましたよ。
ねえ、あんなのもなんとなくうさんくさいなって気しない？
まあ、分かりにくくて、気づいたら課金してるみたいなケースもたくさんあるみたいですからね。なん
だ、私はしないですよ。意地でもしないですよ。やってますけど、しませんよ。
あ、僕もやってます、実は。
課金はしません。
課金はしたことないですけど。
ね
え。まあ、注意深く見れば分かることなんですけどね。はい、残念ながら。
でもまあ、なんとなく、まあ、それも流れちゃう流れかもしれんけどもね。まあ、俺らなんかもどっちかっていうと、そういうのに講じながら生きていきたいなというふうに思っているタイプなんで、もうどんどんどんどん取り残されていくんだろうなというふうには思ってますけどね。例えば、ちなみにアイテムとかどうなんですか？今、iPhone とか iPad とかありますけど、あの辺の、機器は。
僕、携帯1本ですね。
携帯1本で。
はい。
まあ、それもでもやっぱりあれですか、いろいろあるじゃないですか。僕らみたいなこんなアナログタイプの携帯もあれば、
はい、
その今ピュッと開いてピャッと閉じてみたいなとか、めくって閉じてみたいなあるじゃないですか。
どうでしょうね、5年ぐらい前のモデルの、まあ、無難なやつを使ってますんで。
そうですか。まあやっぱさ、それはなんか逆にほっと安心したね。まあアナログの役者さんっていう感じでね。あんまりデジタル系の役者さんってちょっと俺はマスカンな、そこはな。
逆にデジタル化されなきゃいけないんじゃないですか、役者も本来。
かも知らんけども、だって人間がやるもんだもんね。
そうですよね。
だったらロボットがやれっていう話になっちゃうし。
いや、そのうちのロボットもやり
だ
しますよ、きっと。
だから俺はそれ、なんで俺のことじゃあやるか。いや、じゃないけど、冗談の歴史前も言ったかも分かんないけど、これは一つの逸話としてね、バットマンをやる役者さんがいて、でもう3話ぐらいになったら、今なんていうんですか、それこそ CG
ですね。
CG がもうどんどん入ってきちゃって、でバットマンの、ね、役者さんがビルからギャーッと飛び降りるシーンがあったんって、でそれはね、まあ、CG でいいじゃないですか、 うん、飛び降りるのはやっぱスタントがやったりとかするんだけど、もっとセーフティーな部分で CG が、うん、それはいいでしょ、うん、ところが CG がバーって飛び降りるシーンをやって、バットマンがその地べたにピャッと止まって降りたら、ところから歩き出しちゃったらしいんですよ。ビルから、ま、ジャーッと降り飛び降りるでしょ、はい、で降りたら、その降りた時点でバットマンの CG が歩き始めちゃったらしいんですよ。何を言いたいかというと、だったら全部 CG でやってくれって俳優さんが言ったらしいね。
あ、
降りたところから俺だろうと。
ああ、歩くところは CG でやる必要なくない、
ないわけですよ。
そうですよね。
だからそれはまあ僕なりのね見解であり、その僕は役者さんの意思を投影して言ってるつもりなんですけども、まさしくそうじゃないかと思うんで、そこは今前田さんとちょっと議論になりかけましたけど、そこは絶対僕は譲りたくないと思うんですよね。
もう CG はお金かかりますからね。
まあまああるでしょうね。だけどそれもコスト化でどんどんとあのコストダウンされるようになったら、あのユーティリティの部分ではそちらの方になっていくに違いないわけだから、だとしたら役者っていうのはもう人間としては必要ないってことになっちゃうんで、だから僕はそこは絶対アナログな部分は大事にしてもらいたいというふうに思うわけですよね、じゃあもうちょっと残ってもらえる今日残ってじっくりちょっとお話ししようですね。
そんな話ですか。
絶対残るタイプじゃない。バイバイって書いちゃう人も全然それに気にする人じゃないから。もう大型の北海道だからね、
オーラがね、
はいはいはい、まあまあちょっとコミット話になっちゃいましたけど、さあ鈴木さん的にはちょっと気になったニュースどんな感じ
ですか。まだ慌てなかったですか。、ね、もう終わったかと思ってました。
あ、そうですね、僕も一番気になったといえばニコニコ動画の話ですけど、
やっぱそっちになりますか。
そうですね、はい、まあ、自分も関係してるといえば関係してるので、
はい、
そうですね、うん、まあテレビ最近 見る人が減ってきてるっていうことが結構報道されたりしてるんですけども、はい、こっちの動画サイトに流れやすいっていうのが一つあると思うんですよ、はい、それはなぜかっていうと、はい、あの見たい動画を好きな時に見れる、それでいてなかなか面白いのが結構埋まってると、
うん、
でそんな感じでまたですね、あの普通有料の DVD なんかも結構流されてたりしてて、これも問題にはなったんですけど、これがいい宣伝になってるっていうのが、うん、一方で言われてて、
はあはあ、
まあ、これをうまく使った戦略だということなのかなと思いますね。
なるほど。だから、ね、話の途中ですけど、やっぱり今、ね、作ってる側もいろいろそういうのをこう今ちょっとな別に、まあ、揉めたり喧嘩してるつもりもないし、創造的な、うん、まあ、議論みたいな話には違いないと思うんですけども、うん、やつらって言ったらけど彼らもやってるんだろうね、それはきっとね。
そうですよね。
で日々暗中模索しながら、いやそうじゃないよ、こうだよ、こうしていこうよ、それは違うだろうみたいなことをやってるんだろうねきっとね、
うん、
そうしながらどんどんこう技術だったりとかそういうものを発展していってるっていう新、まあ、イノベーションっていうのかな、そういうのもあったりするんでしょうねきっとね。今だってここでこうやって会話してるだけであれだけの議論になるわけだから、
はい、
プレゼンする方は、うん、こっちの方は丸いものがかかるわけですから、うん、ほらもっとやってるはずだわね、蝶々発信してるわね、
うん、
あ、鈴木さんどうその中に飛び込んでって やっつける自信ありますか。
もちろんですよ。
いきますかそこは。
あ、これ言っとかないと何もならない。
なるほどね。でもちょっと聞きたいんですけど逆に、はいはい、僕らなんか音楽関係の人間っていうのはやっぱり3分ぐらいで、3分から5分で間に合っちゃうわけですよ、まあ、一部のその、うん、オベンジの歌を歌ってる人以外はね、私はなんか3分か5分で間に合っちゃうんですよ、8分9分かからないから、まあ、こういうのを世間的に嫌味って言うんですけど。まあまあだけど置いといて、
はい、
お芝居やる方は3分5分で要するに1曲ね、1曲単位で言うと例えば別れた女房を店に来た日だとか目黒川墓場ってそれで解決するからそれでいいんですよ、うん、私たちは非常にその表現するってことに関して言えば、ところが役者さんはほら舞台丸っぽ見てもらわないと言ってしまえば完結しないと言ってもいいんじゃないかと思うんですよ。それに対してニコ動だとか YouTube であれどうやってプレゼンしたり演出するってことがなさるんですか。それでまたどれが一番効果的なやり方なんだろう。
うーん、僕としてはそうですね、舞台一本っていうわけにもいかないので、
だって変な話だよ、ね、ごめんなさい、はい、本当にお芝居やってるなんか出てきていけない、あ、鈴木健人ですどうも。僕の芝居出てる前田怒りのどの子の一緒にあなたも見てね。見たこんなじゃなくてちょっとどうしようもないじゃん。
その時点で切られちゃい
ます。その時点でもういいやみたいな。
すみません、私が大根なんですみません。でもどうですかそういう
の。確かに芝居としてそこで売っていくっていうのは非常に難しいと思うんですよね。
はい、
まあきっかけを作るには。まあ、簡単に言っちゃえば一番音楽の力を借りるのが早いんじゃないかなって
。でもやっぱりさっき僕がやったみたいな、だからあれか、映画とかアイドルだと、うん、そのスポットでシュボンみたいなとかで入ってきて、これでなんかこう、セーブギャランティーみたいななんかそういうのがあってあれがプロモーションの V になっちゃうみたいなことになるのか、
う
ん、
そうですよね。
そうですね。
だって申し訳なんだけど俺らだって鈴木さんと前田さんがいかにいい芝居してたりとか身内だからっつって構えてみないとやっぱり30分1時間は見れないもん、申し訳ないけど、
見れないですね、はい、うん、
まあ、音楽の力ってなんだかんだ言って強いと思うんですよ。
音楽をベーシックにして、はい、それ YouTube とかニコ動して、うん、まあ、プロモーションしていくとか、あるいは自分の作品を表現していくという形になりますか。そうするとりあえずは、
まあ、または全く別の切り口から、はい、まあ、自分の好きなことをやって、それに、あ、これなんだろうって興味を持っていただいた方から、はい、あ、この人面白いなってこういうふうに思っていただいて、そこからどんな人なんだろうってこう向こうの見てる方々の気持ちをくすぐるような、うん、あ、そういうプロモーションが一番強いかと考えます、ね。
なるほどね。鈴木さんなんかは特に、まあ、今回その前田さんと一緒のラジオドラマこちらの方でね、ご出演みたいなことで、プロモーションの活動の一環だというふうに考えてもいいんじゃないかと思うんですが、はい、ご自身のそういうセルフプロモーションと他にどんな舞台以外に やってもいいですか。
特にないですね。
なかなか難しいもんね。
まあ、自分のなんて言うんだろう、方向性みたいなのをまず固めて、それからかなっていうふうに考えてて、あ、まあ、甘いといえば甘いのかなとも思うんですけど、まあ、とにかく実力をつけて、それからかなって、
まあ、それは鶏が先か卵が先かっていう話には違いないと思うんですけど、そうですね、でまたそのプロモーション、セルフプロモーションの仕方も様々あると思うんですよ。私の場合は特にまたその屋上パフォーマンスってね、屋上でも5年10年こうやって演奏していくことによってメジャーにアプローチしてくるみたいなことがあったわけですけど、ただ役者さんはなかなか難しいですよね。
あ、難しいです。
この前高円寺に行った時にあれやってた、あのパントマイムやる人いるじゃん。
はい、
あれでね、銀色に塗ってね、こうやってこう動かないやつ、なんていうの、あれもパントマイムです
。あったことあります、その方。
本当、
はい、
ね、やっぱりしょっちゅうやってんだじゃん。
そうなんですよね。
あのマクドナルドのとこでやってたよ。
多分場所
黒羽由美ちゃんがそれ見てて、あの中野 のカラオケ大会の打ち合わせで行った帰りに見たんだけど、で思わずあの近寄ってたんだから、あ、この子偉いの、同じ、ね、業界っていうか、あのお仕事仲間として、あの感動して小銭入れに行くのかなと思ったら携帯で写真撮った
それも大事ですよね
いやいや、だけどやっぱり見たことあるでしょ。
ありますね。
ああいう形はオーソドックスな形であるんですか、役者さんのプロモーションの方法として。
いや、役者としてああいう形でやってる方っていうのはあんまり見たことないですけど、ね、
あ、そうか、だから他に方法って、僕らちょっとアイデアも
舞台に立つしかない
んですよ。ないもんね。
それで見てもらうしかないんですよ、ね、
役者ってそもそもあの演じるのは普通の人間の役じゃないですか、大体が、はいはい、それで、まあ、パッと見て、あ、これなんだろうって思うっていうことはなかなかないと思うんですよ。あ、だから簡単につかむっていうのは難しいと思うんですよね。
難しいよね。そこを皆さんだからどうやって打破していくのかっていう部分はあると思うし、またこれからのそれは一つの課題とも言えるんでしょうけど、ただ申し上げたいのは、私たちまあ幸いにしてこういうメディア的なね、あの、うん、別にタカピーで申し上げないですよ、あのこういうのをやって皆さんにそういう、こう表現するお手伝いができる仕事をしているので、それは大いに利用していただいたりとか、今後ともそういうのにこう寄与できれば本当に一番ありがたいなというふうに思ってますんでね。今後と結構にいい人でしょ
そういうまたいい人です。いい人アピール、
とっても
当然だから、それ来年のテーマだから
いい人アピールが、
いい人アピール行くしかないのも、この年になっていくと愛される老人に向かっていくから、ね、うん、だから、まあ、そんなことでね、鈴木さんも今後とも一つ、まあ、学芸法を大いに利用していただくとかね、はい、またあのご実行にしていただければと思いますけどね、よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
さあ、そんなことでね、お待たせしました、お二人がご登場のですね、はい、ドラマ、ラジオドラマ、ね、はい、こちら聞いていただくということでございますので、ね、はい、次のコーナーで CM に続いて、じゃあじっくりとお聞き願いたいと思いますよ。 CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ではあります。 ますけどね、本日はこれにて第3回目となります前田さんプロデュースによるラジオドラマ、
はい、
まあ、アクエフでラジオドラマだからね、
はい、
これはもうお嬢的にちょっと頑張ったよね。
はい、頑張りました。
はい、
はい、
そんな学園風のラジオドラマでございますけども、特にまた今回は、
はい、
それの主題歌ができたと。
そうです、ようやく撮れました。
撮れました。
はい、
はい、でそれを聞いていただくわけですけども、
はい、
その後にラジオドラマには違いないんですね。
はい、そうです。
で、そのラジオドラマ今回で3回目じゃないですか。
はい、3回目です。
それまでの流れとかそういうのはご紹介してこなくていいの？
はい、もうそれはもうラジオで大体話してくれるので大丈夫です。
大丈夫なの？
大丈夫です。
あ、そうなの。じゃあもう、はい、とりあえずそのまず主題歌ができたので、
そうですね、主題歌
それを聞いていただいて、
はい、
でその後に、まあ、お芝居をご披露すると、
はい、
いうふうな形でよかったですか？
はい。
今日は何かってやることあるんだね。
そうですね、
はい、じゃ いや大丈夫ですよ。じゃあ聞いていただきましょうか。ラジオドラマのテーマソングね、
はい、あの一応オンリーワンというタイトル自分で勝手につけて頑張って作詞してます。
あなたの作詞？
私が作詞です。
歌は？
私ですよ、もちろん。
あ、私ですよ、
もちろん。私ですよ、
この強気な女。
違いますよ、
ね、
それは
もちろんだって。
もちろんですよ、
今それは当然だわな。
はい、当然です、
はい、じゃあ行ってきましょう。オンリーワンというテーマソング、はい、何分ぐらいなのかな。
全然あの本当に一番あの本当にもうワンコーラスで終わりなんで、一番だけです
。じゃあまあ聞いていただきましょう。
はい、
こんにちは。
かなり私も気に入ってるんで、
うん、
はい、
はい、で、これがオンリーワン。
そうです、
オンリーワンっていうラジオドラマに対してオンリーワンっていう曲ができた。
ワンっていうラジオです、ラジオドラマです。
ワンだっけ？
ワンです。
これ3じゃん。
それ3話ですよ。
3話ね、
はい、
はいはい。もうね、ラジオドラマですよ、あなた。
ここからが本番ですよ。
ここから本番ね。
これが本番です。
これ、じゃあ、普通にまたおかけしていいわけね。
そうです。もうそのまま行けば勝手に、言ってくれます、全部。
あ、全部言ってくれる、ね。
全部言ってくれ。
ここはパッケージなんだよね。
パッケージ。
じゃあ、曲もまとめとけよ。
それがちょっと、
まあまあ、バタバタしちゃったからね。はい。はい、じゃあ、まあ、ご自身の方から紹介してください。はい。
え、かけていただければ勝手に喋ってくれる。
でも、まあまあな、そこはあるじゃないよ。前田ゆかりプロデュースの、そのワン
ピ
ース。
そこ
はやっぱり。ね。あ、それも入ってんのか。
入ってないですよ。それは入ってないですよ。
だからそれを言ってくれって言ってんじゃん。この女もな。
はい。前田ゆかりプロデュースで、ワンです。
学大 FM ラジオドラマ、ワン。第3話。人とせカンパニーを継ぐために与えられた新しい何かを作るという課題をクリアするために、はじめ社長が導き出した答えは、変わりたいと思っている人たちの後押しをしてあげる会社を立ち上げることでした。そして社長はそのアイデアを思いつくきっかけを与えてくれた遠藤さくらさんを実験台、いえいえ、一番最初のお客様にすることにしました。社長は自身の友人である羽沢悟様と飯田宗様にお声をかけ、桜さんの変わりたいという思いを実現するため、プロジェクトを開始されました。
しっかり腕振り！
もう無理！
こんぐらいでへばってどないすんねん！しっかりし！
いや、こんぐらいって、きついから。
ああ！おお、大丈夫か？
はい。
ああ、じゃあ、怪我はしとらんみたいやな。
はい。ちょっとつまずいただけですから、大丈夫ですよ。
そうか。なら、残り、頑張ろうか。
え？
ほら、行くで！
私をいたわって、歩いていいとか言ってくれないんですか？
なんでそのようなこと言わなあかんねん。ほら、林！
鬼。
え？今なんか言うたか？
なんでもないっす。
そうか。なら行くで。はよせんと残りのメニューがこなせなくなってまうで。
まだあるの？
口を動かす前にさっさと足を動かし。
はい。
それは大変だったね。
あんなに走ったのは高校生以来でしたよ。そんなに笑わないでくださいよ。
あ、ごめんごめん。思わず。それじゃあ始めようか。
はい、よろしくお願いします。
この前も言ったけど、食というのは何事においても基本となることなんだ。
うんうん。
料理は人の心が現れる。
はい。
だからさくらちゃんが作った料理はさくらちゃん自身を表すんだ。
なるほど。
それじゃあ今日は肉じゃがを作ろうか。
はい。
いい返事だね。まず材料を切ろう。さくらちゃんはじゃがいもの皮を剥いてくれるかな。
わかりました。
それでさくらちゃん、これは一体何ですか？
じゃがいもです。
声を張って。
じゃがいもです。
これのどこが一体じゃがいもなんだ？皮の方が分厚いってどういうことだ？
そうさん、怖い。
怖くもなります。ここまで不器用だとは思ってもなかった。
不器用じゃなくて、人よりちょっと下手くそなだけです。
いやいやいや、ちょっとどころじゃない。ど不器用だよ。
ど不器用って、そこまで言わなくても。
ダメだな、これは。基本からみっちりと叩き込まなければ。
え？
かなりの基本から行く。まず包丁を持て。
え、あの。
言われたらすぐに持つ。
はーい！
持ったな。で、その持ち方違う。包丁はしっかりと握って。
こうですか？
そうだ。そして、まずはそうだな。手を猫の手にして切るものを抑える。
この日から、宋さんによるスパルタ料理教室が始まった。怖すぎる。
その後の調子はどうだ？ああ、そうか。頑張ってるようで何よりだ。母さんが心配していたが、最近ちゃんと食べているのか？そうかそうか。今度、さくらさんとやらに私も会わせてくれ。話でしか聞いたことないが、なかなか面白そうな子じゃないか。ははは、ありがとう。そうだった。そういえばお前にお見合い話が来ていたんだが、相手は、おい、はじめ！また切られてしまった。ふぅ、私の息子ながら困ったやつだ。まあ、さすが私の息子といったところか。
どうですか？うまく進んでますか？
うまくかどうかはわからないけど、最初に比べて長い距離が走れるようになって、肉じゃがが作れるようになりました。
すごいじゃないですか。最初に聞いた話だと、走ったらすぐフラフラになるし、包丁を持たせたら皮の方が身よりも厚かったりと、散々な話しか聞かなかったのに、一週間も経たずにそこまでできるようになるなんて。
あ、そうですか。で、一応、なんで知ってるんですか？
毎日お二人から報告を受けておりますので。
はあ、なんか恥ずかしい。
どうしてですか？みんな褒めてましたよ。ちょっときつく言っても、しっかりと前を見てついてくるって。桜の根性は見上げたものだと。
そんな風に言ってもらえると、ちょっと嬉しいな。あ、時間だ。私行かなきゃ。
行ってらっしゃい。
リンさんの話聞いたら、なんかやる気が出てきたから、今日はいつも以上に頑張れそう。ありがとう。
元気だね。ん？あ、さくら、忘れ物。
ええ、そうですか。わかりました。 ありがとう。さくらさんは頑張ってるようですね。本当にいい子だ。
社長、失礼いたします。
山並くんか。どうぞ。
この間の件ですが。
どうしたんですか？
社長、一言だけよろしいでしょうか？
ええ、いいですよ。言ってみてください。
顔がにやけすぎてて気持ち悪い。
ゴーン！そんなにストレートに言われると、ちょっと傷つきますよ。
はいはい、すみませんでした。
適当すぎる。
そんなことより、先日社長がおっしゃっていた件ですが。
また流された。
はぁ、話を進めてもよろしいですか？
どうぞ。
例の件、社長がおっしゃっていた通りでした。
あ、やっぱりそうでしたか。
それで社長どうなさるんですか？
そうですね。私から桜さんに直接言ってもいいんですが、やっぱりこういうのは人に言われて気づくとね。愛さんとかから直接言ってもらった方がいいと思うんですけどね。もう少し様子を見ましょうか。
わかりました。社長、どちらへ行かれるんですか？
息抜きに散歩でも。
息抜きというのはきっちりと仕事をした人が使う言葉ですが。
私だってちゃんと仕事してますよ。
それじゃあ、ここに溜まっている書類の山は一体何ですか？
それは、
さあ、机に戻って仕事を始めてください。
はい。
そういや、最近調子ええな。何かあったん？
何もないですよ。でも、そうですね。強いて言うなら。
強いて言うなら。
なんか、楽しくなったってことですかね。
え？それだけかい？
あ、いやいや、それって大事なことだと思うんですよ。楽しんでやった方が効率がいいというか、頑張ろうっていう気になれるんです。
そんなもんなんか？
はい。
ま、やる気になったんやったらええわ。
サトルさん。
なんや？
なんで私の周りには鏡がないんですか？てか、お店の鏡も全部見えないように布がかかってるんですけど。
気になるんか？
はい、とっても。
ダメや、まだ見せん。
え？
俺の腕を信用してないんか？
あ、いや、そんなことは。
だったら、なこと気にせんでおき。
はい。
ほな、仕上げといこか！
は、早い！気持ちいい。
よかった。
アロマオイルってこういう使い方もあるんですね。
そうなんだよ。こうやってお湯にちょこっと入れてマッサージをしたり、入浴剤代わりにお風呂に入れてあげてもいいんだよ。
お風呂に、はあ、今度やってみよう。
じゃあ後でブレンドしてあげるよ。
ブレンド？
ああ、今使っているこのアロマオイルは僕がブレンドしたんだ。
すごーい。
ありがとう。さくらちゃんはどんな香りが好き？
そうですね、柑橘系の香りが好きです。
了解。リラックス効果のあるやつを作ろうかな。
ありがとうございます。嬉しいな、ソウさんの作ってくれたアロマオイル。あー、いい香り。早速今日から使ってみよう。2つ作ってもらったけど、今日はどっちにしようかな。
それでね、お母さんたらまた焦がしてお姉ちゃんに怒られてたらしいの。
相変わらずだな、お前の家族は。
そんなことないよ。
はいはい。
もう、夏木ったら。どうしたの？
いや、そこに遠藤がいた気がしたんだけど。
え、どこ？
いや、気のせいだったかも。
そっか、最近会ってないから会いたかったんだけどな。
それより最近どうだ？
うん、夏木のおかげでだいぶ良くなってると思うんだけど。まだ。
そうか、どうにかしないとな。
うん。
あ、すみません、大丈夫ですか？って、さくら？どうしたの？とりあえず中に入ろう。 どうぞ、これでも飲んでください。カモミールティーを入れてみました。
美味しい。
さて、落ち着いたところでどうしたんだい？
社長、直球で聞きすぎです。そんなだからちょっと残念な人だと言われるんです。
え？私ってそんな風に言われてたの？素でへこむな。
私見たんです、愛と夏希先輩が一緒に歩いてるの。仲が良くてなんかお似合いだなとか、私がいくら変わっても愛には勝てないとか思ったら涙が止まらなくなっちゃってなんでですかねバカだな私。
さくらは愛さんも夏希さんも大好きなんですね。
なんで？
どちらの方も大好きだから。憎めなくて、何とも言えない気持ちになって、それが涙に変わったんですよ。
リンさん。
やはりそんなに急激には性格などは変わりませんね。さくらさん、あなたは私に変わりたいと言った。それなのに今のあなたはほとんど変わっていない。私を信用してくれたんじゃなかったんですか？
そんなことない。
愛さんに勝つことが目的ではなく、あなたが変わることが大事なんですよ。
はじめさん。
さくらさん、涙を拭いてください。女の子は笑顔が一番です。
ありがとうございます。ちょっとセリフが臭いけど。
ええ、私も思わず鳥肌が。
なんで？
新しいお茶入れてきますね。さくらは何がいい？
ごめん、電話だ。
どうしたの？
愛から電話。
さくら？
もしもし。
愛？
さくら。
なるほどね。はい。まあ、だから、これは、あれだ、はい、前も言ったと思うけど、はい、クロージングも入れといた方がいいんじゃないの？
これ、エンディング、主題歌なんですけど、後ろに曲を持ってきて終わりにするっていう話を進めてるんですよ。それは
まだ未完成なんだ。まだ未完成なんだ。
はい。はい、次回は、後ろにつきます。はい、曲が。
なんかね、だから。
被って、うんうん、一応終わっていく感じになる予定です。
うん。いや、だから、はい。俺ら楽大 FM でも、はい。そのオープニングとクロージングのタイトルコールみたいなものはやっぱ入れてるじゃない。
はい。
あれはちょっとこだわりがあって、なんであんな素人っぽい、オープニングとクロージの、タイトルにしてるかというと、
はい。
あれがもともと初期の頃に、屋上パフォーマンスから始めた時の、
はい。
7年前に一緒にやってた仲間で、学生のお兄ちゃんで、
はい、
日本放送の、知ってる24時っていうクリームシチューの上田さんの番組で、はい、俺と一緒に取り上げられた、
はい、
城南高校のゆうたくんっていう子がいるのよ。で、その城南高校のゆうたくんが俺らと一緒に、その日本放送で話題にされたつながりで仲良くなって、
はい、
キーボーさん一緒にラジオやりましょうっていう風な話になって、やつは今いなくなっちゃったんだけどオープニングのコールを彼がずっとやってたわけで、それを僕は忘れないためにずっと彼のオープニングとクローズをこれ使ってるの、 だから本当はもっとおしゃれなって言っちゃう、彼には失礼だけどね。そうですねとか、ほら、こういうこと平気でいいでしょ、この女。ね。いやいや、それはそれでいいんだけど、でもその通りなんですよ。そうですね、おねえなんですよ。だけど、そこは僕のこだわりがあって、だからもっとかっこいいジングルに変えたらっていう声もたくさんあったりとかするんだけど、僕は、中ではその屋上パフォーマンスから始まったラジオなんで、それ7年前のことを忘れないでね、風の吹きさらす中をさ、もうピューピューピュー吹きさらしの中を、屋根がないところでラジオを始めたっていう思い入れがずっとあるので、それでオープニングのコールとあのエンディングを彼のやつをもう取ったままのやつを。10周
年記念ぐらいに呼んだんです
か。そうそうそう、呼びたいんだけどね。彼はだって今吉本の方で学校行って頑張ってる。もう卒業したんじゃないのかな。まだ売れてないけど、まあそのうち M1 出てくるといいねなんて話してたんだけども、今年で M1 終わっちゃうしね。
もうそうですね。
まあまあ置いといて。だからそれとその思い入れは別として、あなたのこの CD にもクロージングをちゃんと入れといてあげると、
はい、
あ、番組放送終わったんだなとかね、次の展開にもまた期待できる何かがやっぱりあると思うんで、そこら辺は一つ のパッケージとして関係するんだったら。
私が CD を持っていくのを忘れたんです。
あ、そうなんだ。
編集作業場に。
だから、
すいませんでした。
やりましょう、そこはね。それだからこれはご提案よ、アイディアを。
あ、大丈夫です、それ決まってるんです。私が前回持っていくのを忘れて、
じゃあやれよ。
持っていくのを忘れて、あれ持ってこなかったの的な感じで、すいませんでした。
あ、そうなんだ。はいはい、だから多分ね、この前も言ったんじゃないかなと思うのよね。
その予定で CD も撮ったんですよ、はいはいはい、歌も、それ合わせ撮ったんですけど。
鈴木さん、鈴木さん、まあ、普段からこんなに仲悪いじゃわけじゃないからね。大丈夫だからね。
あ、そうです、
はい、そんな心配しないでください。はいはいはい、まあまあそんなことさておいて、どうですか、ご自身で聞いてご覧になった感想、鈴木さん的には。
僕ですか。
はい、
ダメだな。
ダメなの？
僕実を言うと、声優としての仕事初めてだったんですけど、
はい、
あ、聞いてみたらもう、あ、これは申し訳ないことしたなって。
あれ、どうなの？
全員が多分もう一回撮り直したいと思って。
いや、それはでもね、誰しもやっぱりレコーディングとかあるんじゃないのかね。
一発撮りがね、無理なんですよ。
あ、そうなの。
がぜん、
でも俺らを聞いてても、そのだから僕が申し上げたかったのは、今前田さんにダメ出し、そのクロージングとね、のことをダメ出ししたぐらいのことで、素人ながら大変失礼だとは思うんだけど、中身に関しては素人だからね、分かんないのかも分かんないけど、全然全く違和感なくて、一つのラジオドラマとして完結してて、いい出来だというふうな印象を持ちますけど、そうでもやっぱり本人的にはそうでもないんですか。
ああ、作品としてはすごくいいと思います、
自分自身にダメ出
す。ただ自分が出るとなえるなみたいな。
そう、みんな自分にダメ出してます
よ。そんなもんなのかな。でも申し訳ないんだけど、それがないと向上心ってないのかもしれないしね、むしろね。
そうも言えますね。
ああ、そうですか。はい、でもまあ総評としては、プロデューサーとしてはいかがでしたか。
いや、3話がまあひどい方だと思います。
なんじゃそれ。なんなんだあれ。
編集は多分、今やっぱ 1,2 がやっぱ結構ダメだったんで、3話は結構やりましたよ。かなり入れましたよ、音を。もうすごい時間もかけて、
ね、はい、じゃあまあ分かりました。で、今後の展開ですけども、第5話まであるっていうふうに聞いてるん
ですか。そうです、だから第4話が急展開です、話が。
あ、そう
なん、これから佳境なんで、
物語もその辺はもしっかりできてるわけだね。
第4話はこれからまた編集です。
なるほどね、
はい、
で今年からまた来年にかけて
その
辺は頑張っていただくというふうな形で、
はい、
なんとなくぼんやりとでもいいし、アバウトで結構なんだけど、
はい、
それはどんなストーリー的にはどんな展開になるかって、ね、なんか来週の告知とかあるじゃないですか。それこそ巨人の星とかさ、タイガーマスクでも、それは来週の予告っていうことになると、そこはちょっと楽しみにリスナーにこうちょっと呼びかけるとかさ。
もうその最後のところがもう結構引っ張ってませんか、泣いてるさくらどうしたんだみたいな。
そう、でも、やっぱあなたの口からなんかないの、そういうの。
そ
う、言っちゃわない方がいい。
ネタバレになっちゃうん
で。言っちゃわない方がいいんだ。
そうです。まあ、あくまでも12、3分の作品なんで。
だから終わっちゃう。あなた的に言うと、もうそこはもうストーリー聞いとけよと。
聞いてれば分かるだろうと。
ね、聞いてれば次の展開はもうワクワクドキドキするだろうと。
う、
今の携帯の音を聞きゃ分かるだろうと。
そう、気になるだろうみたいな。桜に何があった、泣いてるぞみたいな。
ね、あ、なんて言ってたんだっけ。助けてみたいな。
そう、助けてですよ。
ほら、どうだった。
助けてですよ。
俺、鈴木さんはこの展開知ってるわけだ。
知ってます。
それはそうですよ。
あ、もう出てるの入ってるんですか。
はい。
あると、もう取り掛かってんの。
いや、もうじ
ゃ第4話。
いや、収録が終わってますよ、全部。
あ、収録全部終わったんだ。
編集作業が全然進めないっていう話。
そうか、そう
か。はい。
あとで教えてね。はい、どうもありがとうございました。そんなこんなでね、
はい、
聞いていただきましたのは、前田ゆかり、プロデュース、
はい、
ね、鈴木健人さん、ご出演のですね、ワン。
はい。
ね。
ワン。
で、今日はタイトルテーマソングの、なんだっけ。
オンリーワン。
オンリーワンも一緒に聞いていただくというふうなことでございましたね。はい、はい、それではそんなこんなでです。今日はだから、せっかくなんで、前田健太、ごめん、前田、鈴木さん、
待ってる
鈴木健太さんに来ていただいているということで、はい、鈴木さんにも、だからセルフプロデュースじゃなくてなんですけど、自分自身の ご紹介とかまだ聞いてなかったんで、うん、どういった方なのか、ちょっとご自身でちょっと今、自分でセルフプロデュース、プロモーションっていうか、なんですか、ご紹介願えますか。
はい、簡単に申し上げます。
はい、
僕は、グローリースタイルプロモーション所属、
はいはい、
役者の歴は1年半ぐらいになりますね、
はいはい、
駆け出しの役者でございます。
いえいえいえ、
出演した舞台がこれまで3本になるのかな、
はあは
あ、3本まだ、うん、まだまだの修行中の身でございます、
はいはいはい、
で今回、舞台で共演した縁でございまして、
うん、はいはい、
前田さんから、
はい、
この今回のラジオドラマの、
うん、
オファーですね、かかりまして、まあなんだかんだで僕ちょっとだらしないとこあるんでしょうね、
うん、
なんか何回も遅刻しそうになったりとか、
ほうほう、
いろいろ打ち合わせに行きそびれそうになったりとか、
あらあら、
本当にお世話になって、申し訳ない、
とんでもないです。
それで今回、まあ今回も今回、これですね、
ほう、
ラジオ、
うん、
来てくれないかということで、
ほう、
行っていただいたんですけど、
なるほど、
はい、
ご飯タダで食べれるよ、ああ行く行くみたいな感じで、
おいおい、そんな約束してないの、そんな約束してないのお
う
お
うということで、
はい、
出演させていただきました、うん、どうもありがとうございます、
はいはい、あ、そちらで約束してるんですね。
そうです、
うん、でご飯食べてあげたんだ
ご飯、いや、これからです、あの、終わってから。
あ、そうなんだ。じゃあちゃんと支払ってね。
支払いますよ一応
いつもいつも俺の懐具合を気にし、当てにしないでくれな、頼む
よ。しないですよ。
はいはいはい、はい、まあまあそれは冗談して、でも自分的には今後とも来年からまたこういうのにどんどん参加されていくというか加わっていきたいな。
もちろんです。
ああ、ということは何、ひょっとしてこれラジオドラマ5話が完結してもまた第5話完結のまた続編があったりとか、またパート2が1の次に2があったりとか
1、2みたいな。
まあやれたらいいなっていうのは、
誰なくはない、
まあ、自分が大変なんだろうっていうのはもう分かったので、
ね、
どれだけ大変か、それを考えてやれるので、逆に今度はもっともっと素晴らしい作品が出せると思うので。
なるほどね。
はい、はい、
まあ、鈴木健太、健太さん的にはじゃあ来年、今年1年はそんな1年だというふうなことにしても、はい、来年はどんな1年にしていきたいなみたいな。
今年役者やっていくための環境を自分でいろいろ整えまして、
はい、
まあ、来年こそはそれを全部生かして飛躍的に成長していけたらいいかなと思っております。
そうね、はい、素晴らしいです、はい、じゃあ、まあそんなせっかくお客さんもなんかお食事ね、中ではございますけど、前田さん、じゃあヘッドホン取って、
はい、
今年どんな1年だったかっていうのと、恒例の学園風恐怖のインタビューということで、
はい、
カイドウさんのお仲間も今日はたくさんお越しになっていらっしゃるということで、
はい、
今年1年どんな年だったかって伺ったりとか、あと来年の抱負なんかをちょっと、はい、松永さんから先に、ちょっといつも純レギの松永さんから、
純レギのよろしくお願いします。
はい、お名前は、
お名前をどうぞ。
あ、いつも松永です。
はい、松永さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、松永さん的には今年1年どんな1年だったでしょうか。競馬の方はどうでしたか。
これ2回目の質問なんですよ、みんな。前も答えたんですけど。
だったら、違う、ちょっとバージョン変えてこいよ。
バージョン。
準レギュラーだから。
そうですね。
はい。
今年は、そうですね。やっぱこの学大 FM に出会えたことが。
はい。
で、前回も同じこと言いました。
はい。
すいません。競馬はボロボロだったんで。
競馬ボロボロだったんで。
今度、有馬記念だけは取りたいと思ってます。
はい。来年はどうですか。
来年も有馬記念は取りたいと思います。
来年はでもどうですか、相対にお仕事とかどんな1年にしたいみたいな。
仕事はですね、
はい、
そうですね、まあぼちぼちやってたんで、
はい、
来年はいっぱい儲けたいと思います。
そうですか、
はい、
はい、来年も学F どうぞよろしくお願いします、ね、
よろしくお願いします。
はい、よかったです、それでよかったですか。言い残すことないですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、またじゃあ来週も多分同じ質問になると思いますんで。
あ、じゃあまた同じこと。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ前田さん、こちらの海藤さん、はい、海藤さんのテーブルで、
海藤さん、はい、はい、失礼します。お邪魔します。若いやつから、はい、若いやつから、
はい、今年1年はどんな1年でしたか。
今年1年、
はい、
今年1年は
いい1年でしたか、悪い1年でしたか。
いい1年でしたね。
いい、どんなことが良かったですか。
いい1年、いい1年、
彼女ができたとか。
彼女は、振られました。
振られた。
振られました。
じゃ あんまりいい1年じゃなかったんで。
不思議な仲間に出会いました。
あ、仲間、あ、いいですね。そうなんだ。どっかの野球部の、セリフみたいなこと言ってますね。
ルーキーズみたいな。
はいはいはい。来年はどんな年にしていきたいみたいなことありますか。
来年は彼女を作りたいですね。
あ、そちらやっぱりね。頑張っていきましょう。
はい、
はい、お名前は。
松田です。
松田さん、
はい、
ありがとうございます。さあ、こちらのお客様は、はい、前田さん、こちらのお客様は、
お願いします。
あ、こんばんは。
はい、こんばんは。お名前お願いします。
あ、松田です。
ま、松さんばっかりやん。
これ本当に松田なんです。
あ、そうなんですか。
はい、
私松田優作さんと一緒にお仕事したことあるんですけどもね。まあまあそれを置いといて、さあ、あ、今年1年どんなお年、あの、どんな年だったでしょうか。
いや、すごい、なんかすごい変わりましたね。
変わった。
はい。
あ、どうか変わりましたか。
いや、部署も移動して、
ああ、
すごい大好きな上司について。
大好きな上司もついて。
はい。
海藤さんあんまりいい上司じゃなかった。そんなことない。
いや、海藤さんの下についたのが喜びです。
あ、なるほどね。あ、そうですか。じゃあ来年はどんな年にしていきましょう。
来年はもっと自分でちょっと意見言いたいなっていう。
言えてない環境ってあんまりいい環境じゃないんじゃないですか。そんなことない。
いや、
もっとじゃあメリハリのある活発な1年にしていきたいなと、はい、
自分の意見を通せる年にしたいです。
松田さんね、はい、来年もじゃあ頑張ってよろしくお願いしたいと思いますが、はい、また学園風に遊びに来てください。
はい、
ラジオ放送やってますね、毎週火曜日ね。
毎週来ます。
はい、よろしくどうぞお願いします。さあ、それでは海藤さんにもちょっと一言だけいただいて。
はい、
はい、海藤さんいつもありがとうございます。ちょっと一言。
あ、ファームのあのもつ鍋にラーメン入れると美味しいです。
あ、なるほど。ありがとうございました。
ありがとうございます。
そうだ、昨日もつ鍋に、おいらももつ鍋食べたんだけど、ラーメン入れてもらうの忘れたいじゃん。
あ、200円
出さないと。あ、そうなんですか。わっちゃーま
ーす。200円しぶっちゃダメですよ。
それは知らなかった。さすがやっぱりね、ご常連さんだから美味しい食べ方を知っておいてなわけだね。あれはチゲ鍋だから そうでもないんだ。あ、そうですか。はいはい。まあまあそんなことでね、はい、美味しい料理を食べながらの学園放送でございますけども、今年はもう残すところ来週あと1週という形になりますんでね、はい、最後の放送、2010年の放送をお楽しみになりたい方は、来週どうぞですね、また本当に放送の方に遊びに来ていただければというふうに思いますね。はい、それでは鈴木さんにはエンディング残っていただいて、またご挨拶いただくという形で CM に続いて、クロージングのエンディングになりますよ。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車、車保険なんでも相談、東映自動車。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽 大、
どうぞよろしく。
No!
聞いてきました。本日、第347回 87.0MHz 学大 FM でしたけどもね、はい、さあ前田さん的にはいかがでございましたでしょうか。
いやなかなかヒートアップした時間でしたね。
ヒートアップヒートアップしちゃうよあんたと話しててついついヒートアップしちゃうよ。嫌いなわけじゃないし、むしろ愛してるんだけどね。どうもそれがこうなんかやっぱりこうあなたのこうなんかどう言ったらいいのかな。やっぱこう本当に僕とというかストレートにガーンとくるんで、こっちもガーンってくるじゃないですか。そこでとりあえず当たりますよね。
そうですね、当たりますねやっぱりね。
はい、でもそこからはやっぱりヒューマンな部分で大事なことだと思うんで、うんうん、はい、来年もまあもしあの嫌じゃなかったらこの調子でお送りしてみましょう、はい、でもね本当に熱くなれるっていう部分と楽しんで本音で語れるっていう部分で、ね、
そうですね、はい、
彼女の放送がひょっとしたら一番そのなんかそういう部分が出てる放送になってるんじゃないかと思うんで、
そうです、
リスナーの方にはねその辺楽しんでいただければいいのかなというふうに思ってますけどね、
はい、ありのままで。
ただもうちょっと女性らしさというか
よく言われます、
可愛らしい部分
よく言われます、
出していただくと いいのかなみたいな、まあ、これ私のまあ、
大丈夫です、食ってかかるのが趣味みたいな感じになっちゃって直さなきゃと思ってるんですけど、
バカそこはちょっと可愛く言いましょう来年はそれをテーマに掲げていただ
きます、ね、そうですね、ちょっと可愛らしく放送を、
はい、よろしくお願いします、はいはい、さあそんな今日はですね前田さんからのご紹介、鈴木健人さんにお越しいただきました。さあ鈴木さん的にいかがでしょう。
あ、とっても楽しかったです。
本当ですか、
はい、
なんかバタバタで恐縮でしたけども、
いやいや、もう笑いが止まらないですよね。
そうですか、まあ、でもどうですかこういうトーク番組的なことは。
いや、まあ、初めてだったんですけど、
今後
あぜひぜひぜひ。
本当ですか、
お呼びいただければ。
お芝居とはまだちょっと違ったジャンルになりますけど、
もうそうですね、
はい、
これはもう楽しみとして。
そうですか、
はい、
またもしよろしければね、
あぜひお願いします。
は、はい、でそれこそ来年はまたねより一層一段と舞台の方ね、それこそ活躍されるようなの、
はい、
自分のそういう思いがね、本当に放送に載ってたと思うので、ぜひそれを実現していただきたいなと思いますね。
頑張りますよ。まあ、
だから舞台の方のそういったアナウンスだとか、なんていうんですか、こういう風になりましたよみたいなことはご情報をどんどんお寄せいただければ、
はい、
だから実際にいつからいつこういう舞台で学芸さんやりますからねっていうご情報くだされば、ケントさんお越しじゃなくてもアナウンスぐらいはさせていきますんで、ね、
あ、どうもありがとうございます。
だからって来るなってわけじゃないですよ。直に来ていただいて全然構いませんけどね。
あ、そうです。
いや私ここまで気遣いなんでいや一応申し上げるだけなんですけど、
はい、
本当いつでも遊びにいらしてください。
どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。はい、はい、それはそんなこんなでね、本当に残すところ来週1週間の放送を残すのみになりましたけどね、
はい、
学園放送そんなこんなで来週は12月28日火曜日になりますけども、アシスタントの三枝千恵さん、あ、それこそ前田さんの
ね
今のドラマの主役をやっておりやったお嬢さん、
はい、
そちらとともに、最後番組の方ですね、今年1年の放送を締めくくってまいりたいと思いますので、ね、
はい、
引き続きリスナーと関係者の皆さんには、いつものように学園のホームページ http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつですね、またそちらでご意見ご感想をどんどんとお寄せいただければと思います。それではね、そんなこんなでお時間もいっぱいということで、
はい、
それではいつものように、それでは松さん、カイドさん、すいませんお食事中、番組の方を締めてまいりたいと思いますんで、皆さんよろしかったら学大 FM そんなこんなでではまたと申し上げますんで、私が来週という元気なコールで締めさせていただければと思います。よろしくどうぞお願いします。
お願いします。
ご協力ください。さあそれでは鈴木さんも前さんもよろしいですか。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
どうもありがとうございました。斉藤さん、ぜひ次はラーメン入れてみますね。はい、ありがとうございましたはいだありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。